今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
放送するたびにメールをいただいて、ご感想いただいて本当に嬉しく思うんですが、さまざまな思いがあってリスナーの皆様、質問をくださっているんですが、今日の方は愛知県の M さんからです。男性の方です。実は相談がありますということでメールをいただきました。で、実はお便りがあってプレゼントをお送りして相談いただいたんですが、この方はお家がキリスト教ではないんですね。それで、お父様の父方の方は戦争で亡くなっている、で、お母様の方が神社神道系の、流れの中に、その中に生まれて、お一人でということで、
自分一人がクリスチャン、
それで、クリスチャンになった方なんですけど、いろいろとやっぱり偶像礼拝ということに関して知りたいなっていうことを思われて、戦争の遺族でありますし、私もそうだったんですけど、1代目っていうのはそういういろんな神道とか仏教とかのいろんなそのお家に生まれて、自分自身が誰も後継ぎがいなければ、自分がその責任を負わなきゃいけない、そういう M さんが、なんて言うんでしょうね、これからその偶像礼拝についても学んで、神様に喜ばれるに生きていきたいんだけれども、先生アドバイスをくださいということなんですね。とても難しい状態かなと思うんです。
そうですよね、特に日本でその長男で、そして自分以外に兄弟いなくて自分だけがクリスチャンでってなると、いろんなしがらみがありますよね。これは本当に、
特に日本はお墓のね、
お墓の問題が大きいですよね。
その人しか責任持てない場合は、どうしましょうっていう、
そういう問題もありますね。それから地域によってはその神社の氏子であったりとか、そういうしがらみもありますよね。
そうですね、私の生まれた家も、神棚を売ってましたので、もう神主さんがいつも拝みに来てたりして、本当にこう誠の神様を聖書から知ると、どうしていったらいいのかなっていうのは、日本人ならみんな多かれ少なかれ困っているものかな。
そうですね、私の場合ももちろん、仏教、仏教のっていう言い方変かもしれませんけども、一般的にその仏壇があって、父は長男でしたから仏壇があって、でも自分自身が長男ではなかったので、そういう意味では少し、そういうしがらみからは解放されたかなとは思うんですけれども、ただ一つ言えること、まず最初に言っとかなければならないことは、私の場合はそういうふうにたまたまそういうしがらみから逃れることができたので、そうじゃない人に対して、なんて言うんだろう、それは自分の努力でそうしたわけじゃないわけですよね。
そうですよね。
そういう宗教的な偶像からは、そういう意味では解放されましたけども、でも心の中にはいろんな偶像ってやっぱあるじゃないですか。
そうですよね。
ですから、決してね、そういうしがらみの中にあって、そこからなかなか逃れられない、クリスチャンでありながらも、いろんな付き合いでやらなきゃならないって人に対して、決して自分は優位に立ってないなっていうふうに思うんですよね。たまたまその面では解放されましたけども、違う面ではやっぱりいろんな束縛があるわけで。
やっぱりこう自分が一番大事なものを神様以外のものに、お金であったり、
そうですよね、
恋人であったりとか、いろいろあります
ね。いろんなものがあるわけですから、それを断ち切るというのは、すべてのクリスチャンにとって、生涯の戦いだと思いますよね。
なるほど。そうですね。だから偶像礼拝って言っても、ただ単に、聖書の神様を拝まないとか、そういうことだけじゃなくて、さまざまなことが私たち、戦いがある、
はい、 ですからその番組を聞いてる方の中には、うん、まあ、自分はそんなことを、まあ、きっぱりと断ち切ることができたと、はあ、でそういう立場の人を聞くと、なんと信仰の悪いっていうふうに思うかもしれないけども、はあ、でも決してそんなことないですよね。
う
ん、
そうですね、
たまたまそのことでは解放されましたけども、うん、他のことではやっぱりどっぷり使っていたり、なかなか抜けきれないことがあるわけで、うん、それはクリスチャンとしてのこの共同体って言うんでしょうかね、横のつながりの中で、うん、やっぱりみんなで乗り越えていかなきゃならない問題だ、うん、自分はこれは解放されたけどもっていう、あの思いじゃなくて、ですから今日この取り上げる問題、うん、自分は解放されてる解放されてないっていうことを別にして、うんうん、やっぱり真剣に共に考えていかなければならない問題だなっていう、うん、そうです
ね、聖書はやっぱり私たちの現実がね、罪と悲惨の中にあると言ってますから、はい、
そうですね、
はい、自分の罪っていうことを思ってしまうと、
はい、
確かにもうあらゆることが、
あらゆることが偶像になりうるわけですし、うん、はい、あらゆることがね、自分を束縛するわけですから、
そうですね、
まずそういう前提に、そういうもとに私たちがあるんだっていう思いがなければ、
うん、
そのなんていうかな、共感してこの問題を一緒に考えることはできないだろうなと思うんですね。うん、
この M さん、このようにご参加くださって、はい、まあ、番組も聞いてくださってますので、本当に感謝だなと思うんですが、
はい、
でも今でもそのお立場の中で、
はい、
まあ、クリスチャンになられたけど、心の中でモヤモヤしたものがあるし、
ね、
という、
まあ、モヤモヤしてるというのは結局、そういう生き方ではダメなんだっていうことを一方では思ってるわけですよ、
ね、
これ妥協しちゃえばもう何にも苦しみも悩みもなくて、
うんうん、
こんなもんだと思ってしまえば
そうです、ね、
済むわけですけども、でも大抵のその、いわゆる日本的な家庭に生まれ、
う
ん、自分が第一世代のクリスチャンで、生活をしていくとなると、
う
ん、やっぱり同じような問題にぶつかって同じような悩みを通って
くるわけですよ
ね。
そうなんです。私もずいぶん反対されましたから、あの日曜の朝、
はい、
礼拝に行こうっていう自分と、なんかこうなんだろう、何とも言えない、こう心の葛藤っていうか、晴れ晴れとっていうんじゃないんですよね。
実は私のあの教会に来ている、まあ、一人の求道者の、あの方もですね、まあ、あの洗礼を受けたいという思いを家族に打ち明けたらですね、何を最初に言われたかというと、あなたクリスチャンなんかだったら結婚できないわよ、お墓どうすんのって、あとお墓に入れないわよってすごく冷たく言われた
ってい
う、
ね、あ、じゃあ若い方だった、
若い方です、はい、はい、
だから自分のお墓に入れない、
そう、家族のいわゆるその先祖代々のお墓にはあなた入れなくなっちゃうよ、それでどうすんの、クリスチャンなんかなったらあなた結婚できないわよ。
ああ、厳しい。
厳しい。まあ、言ってみれば自分の未知の世界だから心配しているっていうのもあるんでしょうけども、
うん、
でも大抵のその反応っていうのは似たようなもんがあるんじゃないかなと思うんですね。
うん、そうですね、
で、そういう戦いの中をこう、みんなが通り抜けて、生きてるわけですよね、
うん、
クリスチャンとして。
うん、だから、やっぱりこう、イエス様に従っていこうっていう自分が、ある面でとってもこう、辛かったり苦しかったり悲しかったりみたいな、
ね、
なんかどっかそういう、ところ。
そうですね、
うん。
で、この戦いってのはやっぱり自分一人の戦いではないわけで、
うん、
まあ、同じような立場のクリスチャン、仲間のクリスチャンがいっぱいいるわけですから、
うん、
その横のつながりの中でお互いに乗り合っていくっていう面も、
うん、そうですね、
孤独だと思ったり、自分だけがこの罪から逃れられないって思ったり、うんうん、そうなっちゃったら信仰生活はなかなか続けていくことが難しいと思うんですね。
まあ、私も自分の経験から、何十年も経ってみて、でも神様不思議な方で、じゃあなんか爪はじきにされていじめられてるかって、そうじゃなくて、
ね、
温かく受け入れられながら、愛を持ってこう配慮してもらってる自分もいるんですね。
そうですね、はい、
だからそういう親族たちにも感謝もあるかなって思って、
うん、そうですね、
はい、
はい、宗教的な意味では妥協できないけども、
うん、
人間的なつながりはそこで断ち切るわけじゃないですからね。
そうですよね。だから、決してこう神様に従うことでね、
はい、
なんかもうどうしようもなくなっちゃう、
うん、
ということじゃない守りがあるんだなっていうのは感じますね。
そうですね。私たちが恐れているほどではないこともあるんですよね。
うん、
私もあの実は高校生の時に、授業で柔道の授業があったんですよ。柔道の授業、高校だったら誰でもあるかもしれませんけど、柔道の授業があって、その授業の中では、神棚に向かって、一礼しなきゃいけない
って、はい、そうですよね、あります、あります。
で、それは学級委員長が号令をかけるんですよ。
あ、じゃ先生が
私、学級委員長
だ
ったんです。それでどうしてもそれができないので、体育の先生に。
あ、その時も教会行ってた、
行ってたんです。なったばかりで。
はあ、
で、これどうしようかと。まあ、妥協して形だけ言えばいいかなと思ったんですけど、でももしそれを嫌だって言ったら、退学になっちゃうんじゃないかとか、
そうです
ね、なんか言われるんじゃないかとか、すごいドキドキしながら、あの勇気を振り絞って行ってみたんですね。 はあ、案外先生もそこはすんなりと受け入れてくれて、じゃあ仕方ない、あの副学研究にやらせようって言われて、
そう
だから意外と私たちが先へ心配してしまって萎縮してしまうけれども、でも神様は不思議と逃れる道もちゃんと備えてくださるなっていうふうに思いますね。
そうそう、うん、そういう経験ってみんなきっと
あると思いますね。
ありますね、きっとね、はい。
もうキリスト教がね、日本に入ってきてから150年近く経ってるわけで、うん、その中にやっぱり同じような戦いをしながらね、なんか過ごしてきたクリスチャンたくさんいるわけですから、
うん、
そういう人たちの、経験や、
そうですね、
そういう証を聞いてみると参考になるかなって思うんですね。
そう、私の母のお友達も最終的にはご主人が、あの召される前洗礼受けて、
ああ、そうですか。
でそのですか、責任持つお墓全体を、そのご自分の方で、
はい、
管理できるように整えられたという、そういう方もあるみたいですのでね、はい、はい、そうですね、こういう M さんもですから今、はい、その戦いの真っ只中ですけれども、やっぱり神様と一緒に歩んでいければ、
そうですね、
本当に守られていくっていうことは確かに言えますよね、
でこれ問題って聖書を調べてみると、例えばキリスト教といっても、もちろんユダヤ教からクリスチャンになる人もいますよね。これはまあ唯一の神様を信じる同じ流れですから、そんなに大きな反対とはないけども、でもほとんどのクリスチャンは、例えばギリシャ神話の中で、あるいはローマ神話の中で、あるいはそういうのがごっちゃになったような世界の中からクリスチャンになってくるわけですから、
はいはいは
い、いろんなその偶像の問題とかがあって、
そうですね、
そういう戦いをまあ、勝ち抜きながら、クリスチャンとして成長してきたわけですからね。
そうですね。
ですからこれは日本に限らず、もう大々のクリスチャンたちがそれを経験していることだっていうふうに考えたらいいと思うんですね。
そうですね。占いの問題なんかも ね、すごくね、
はい、
はい、ありますよね。
そして旧約聖書に面白い話があるんですね。
あ、はい、
まあ、ナーマンさんっていう
はい、
将軍さんがですね、
はい、
その人は異教の世界に住んでるわけですよね、
はい、
で自分が重い皮膚病にかかって、そしてイスラエルの預言者のもとでその病を癒していただく、まあ、そういう経験を通して、まあ、本当の神様というのはもうイスラエルにしかいないんだっていうことを自分で悟ってですね、
はい、
まあ、これから本当の神様だけを信じていきよう、こう願うんですよ。ところが、
はい、
本国に帰ると、本国の王様は違う神々を信じて
る、そうですよね。
そうすると自分は将軍という立場で、そういうあの儀式に携わらなければならない、どうしても、で、リンモンっていうその神殿でその神様の前にひざまずくことをやっぱりどうしたものかと悩んでですね、相談するんですね、まあ、許してくださいと。じゃあエリシャはそれに対して何て答えたか、お前そんなに生ぬるい信仰じゃいかんぞって言ったのか、
はい、
まあそこは妥協してもいいよって言ったのか、
はい、
何て答えたかというと、エリシャはいいですよとも悪いですよとも言わないで、安心していきなさいっていう言葉をかけたんですね、
はい、
安心してきなさい。
それはどういう意味ですか。
私この言葉を思うと、はい、これは決して妥協してるんでもないし、それをなんていうのかな、許してるんでもなくて、やっぱり私たちの人生というのは神様の御手のもとにあるわけで、その神様に全てを委ねて歩んでいく、先々のことをいろいろ心配してですね、ああでもないこうでもないと言うんじゃなくて、その時々に神様の助けがあるから安心してきなさいということだと思うんですね。やっぱりそれがなければ信仰生活なんて送っていけないですよ。自分の力だけで何とかしようなんて思ったらもうつまずいてしまいますよね。
そうですよね。そうですね。はい、今先生それは旧約聖書の、
はい、旧約聖書の列王記の下の、5章に記されている、話なんですね、
はい
はい、
これたまたまなんですけど、今聞きながら来週実は、旧約聖書のお話を今読んでるところ、ちょうどここの、
あ、そうですか、
はい、お話が登場、じゃあ来
週はこの話が聞けるんですね、
登場するんですよね、わー、嬉しいですね、
はい、
はい、
そうですね、
ですね、
ですから礼拝の最後で牧師は必ず祝祷しますよね、
はい、
主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりとがあなた方一同と共にあるようにと、これやっぱり私たちがその神様が共にいてくださる、その神様の恵みの中に生きて、さまざまな困難と戦いながら生きていくわけで、エリシャもそういう意味では、その祝祷の言葉を述べてですね、安心してきなさいと、
はい、
そう言ったんじゃないかなと思いますね。
じゃあこの M さんも、愛知県の M さんも、神様と共に安心して
ね、
これからの歩みを、
はい、
私たちにまたメールくださると嬉しいし、
ね、
また次の相談を受けてもいいしと思うんですけどね、はい、今お聞きのあなたも何か 山下先生に伺ってみたいことがあったら、ぜひこちらにメールをいただきたいと思います。お待ちしています。先生、今日はどうもありがとうございました。今日は Q&A 偶像礼拝とは、山下先生に答えていただきました。いかがでしたか。この Q&A のコーナーは毎月一度あります。今お聞きのあなたもぜひ何か相談があったり質問があったりしたら、こちらにお寄せください。心からお待ちしています。いついつ丁寧にお答えしていきたいと願っています。また山下先生の Q&A の本は3冊出ています。これは番組で答えてくださったことから誕生した本ですが、この番組ではこの3冊をセットにして抽選で3名の方にプレゼントしています。どうぞ初めてお聞きになる方も、今週のプレゼント Q&A の本どうぞ申し込んでください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークです。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。